聖書の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の3章の11節から15節、ヨハネによる福音書の第3章の11節から15節になります。ヨハネによる福音書の御言葉に聞きます。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。アドベントの3番目の日曜日を迎えています。今年のこのアドベントはヨハネによる福音書からずっと続けてですね、箇所を変えないで御言葉に聞き続けております。今日与えられましたのは、たった今お読みしました11節以下の、聖書の箇所であります。3章の11節以下の箇所です。ここは3章の1節からの箇所とつながっています。続きのお話であります。そして、ここにこの1節から10節のところにはニコデモという人が登場しております。このニコデモはユダヤ教徒であり、また議員であり、また律法の教師でありましたけれども、この人が、主イエスのもとを訪ねてきたということから、話が始まっています。ニコデモは主イエスのなさることやお語りになっておられることに注目しまして、これは神様が共にいてくださらなければ、この人と一緒にいてくださらなければ決してできないことなんだということを認めまして、そして主イエスと会うために主イエスのもとを訪ねてきました。ある夜のことであったとあります。そして主イエスのもとにやってきたのは、5節にありますように神の国に入るという言葉ありますが、神の国に入るということ、そのためにどうしたらいいのかということを教えてもらう、あるいはまた15節に、3章の15節、今日の箇所ですけれども、永遠の命を得るという言葉がありますが、この永遠の命を得るためにどうしたらいいんだろうということを教えていただく、神の国に入る、あるいは永遠の命を得るというのはユダヤ人が求めていた非常に大事なことであります。これは救いを求めるということと一つです。救われるってことは神の国に入ることであり、永遠の命を与えられることでありました。それを求めて、この人は、このニコデモは主イエスのもとにやってきたわけです。そして、そのニコデモに対して主イエスが何とおっしゃったのかというと、あなたが神の国に入る、あるいは永遠の命を得る、そのためには、新しく生まれなければならない、あるいはまた水と霊とによってもう一度生まれなければならない、そういうふうにおっしゃったわけです。もう一度生まれ変わることが必要なんだ、新しく生まれるってことがあなたには必要なんだと、おっしゃいました。しかしこう言われますと、ニコデモは激しく困惑したのであります。困っちゃったんです。こう言われますと彼は年を取った者がどうして生まれることができましょうというふうに、言っています。もう一度母の体内に入って生まれることができましょうか、どうしてそんなことがありえましょうというふうに、言っております。このニコデモに対して主イエスがおっしゃいました。主イエスはこうおっしゃいました。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。それが10節の言葉です。 教師でありながらこんなことがわからないのか、御言葉の教師であることを認めておられて、この御言葉の教師、信仰の教師でありながらこんなことがわかんないのかと言われたわけです。非常に強い言葉でイエスがここで語られたわけですが、この言葉は一体どういうことでしょうか。わかるわからないというと、私たちはすぐに知的な事柄のことを考えます。知的にわかるわからない、でもニコデモは知的に分からなかったんでしょうか。頭の中でこのシュエスの言われている言葉が理解できなかったのでしょうか。そうではないと思うんですね。ニコデモは分からなかったのかというと、言葉の意味はちゃんと分かったんだと思います。あるいはこう言ってもいいと思います。ニコデモはむしろ深いところで分かったんです。察知したんです。シュエスが何をおっしゃろうとしておられるか。だからこそ分かんないんです。分かります？シュエスが根本において自分の在り方を根底から覆すことをおっしゃってるってことは察知できたんです。察知したんです。そしてそれに対して彼は従うことができなかったんです。それに、はい、そうです。おっしゃる通りです。そのように行きますと言えなかった。拒んだんです。要するに、彼が分からないのかってシュエスがおっしゃってるのは、拒絶してるってことなんです。彼の問題は分かる分からないじゃなくって、むしろこう従えない、シュエスを拒絶してしまうということなんです。恵みの呼びかけがあるのに、もう一度新しく生まれなさいって言われてるのに、はいそうですって言えない。それは自分の生き方、在り方を、これまでの生き方を根底から崩すものだったからです。崩せないわけですね。これはでもニコデモだけのことではないんです。ヨハネ福音書はそう言っています。今日の箇所の前の2章の25節、今日の箇所は11節以下ですけれども、3章の1節からつながってますよってことを言いましたが、もっと先からもつながっているんです。例えば一番ここで指摘したいのは25節です。2章の終わりにはこういう言葉が出てきます。イエスは何が人間の心にの中にあるかをよく知っておられたのであるとあります、ここですね。つまり人間の心が問題になっていて、そしてニコデモが登場してくるんですね。要するにニコデモは個人というだけじゃなくて人間代表なんです。人間の代表でもあるんですということです。また今日の箇所の初めの11節以下でもこう言われています。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受けれない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、と続いていて、受け入れない、あるいは信じないとなっていて、でそしていつの間にか、ニコデモよっていうとか、あなたはっていう呼びかけじゃなくて、あなた方は信じない、受け入れようとしないというあなた方の問題になっています。つまりこのニコデモの問題はニコデモのことだけじゃなくって、あなた方の問題、つまり私たちみんなの問題、人間の問題なんだということをが語られているということです。ニコデモは単なる個人じゃないんですね。私たちみんな、要するにこのニコデモの話は、なんでますかね、一言じゃないんです。ニコデモは他人じゃないんです。ある人がね、こんなこと言ってます。ニコデモは 求めてるのに拒絶してるねって、救われたいのに拒絶してるね。ニコデモにはそういう矛盾した姿が現れてるって、でもこれが人間って言ってるんです。ニコデモって確かに求めてますよね。主イエスのこと、恵みを探してるんです。でも探してるけれども、探してるんだけど拒絶するんですよね。人間ってやっぱりね、複雑なんですよ。単純じゃないです。非常に複雑です、持ってるものが。で、求めてるけれど、神様のことを求めてるんだけど、いざ神様のこと、恵みが示されるとそれに従えない。神様のことをと出会うことを求めて、救いのことを求めてんだけど、一方ではこの神様のことは嫌いなんですよね。神様の救いのことをこう一生懸命探しているように見える、実際探すんだけど、いざその救いの中に生きるように招かれるとそれを拒絶する。信じなさいと言われると信じれない。信じよう、信じたいという思いを持ちながらそれができない。それが人間だ、私たち人間だって、つまり悲しい姿なんです。悲しい、寂しいんです。これが人間ってヨハネ福音書は言っとるんですよ。ニコデモの中には私は寂しさがあると思います。悲しさがあります。で、そしてそれが私たちでもあるんです。日本人とキリスト教というのは、まあ昔からすごくテーマになってきました。そして日本人とキリスト教というのは非常に諸外国にもあまり見られないような、非常に特殊な、なんて言いますかね、関係性みたいなものがあるというふうに言われてきました。まあ、そういう書物まで書かれたり、あるいは論文が出されていたりもします。私もずっと関心があります。まあ、例えばこういうことが言われます。日本人のほとんど全ての人はイエス・キリストの名前は知っています。そして悪意を持ってません。悪い印象を持ってません。多くの人たちは好印象をイエス・キリストという方に持っていると言っていいでしょう。あるいはまた多くの人との家には聖書があります。お、私の家にも、私はクリスチャンホームじゃないですけど、聖書ありましたよ、ずっと書棚に。でもそして共通してるのは開かれないってことなんですね。不思議にも聖書はあっても聖書が開かれない。そしてまたクリスマスになるとイエス・キリストのことが祝われるんです。でも教会に来て聖書を開いて聖書を読んで救いを尋ねるっていう人になると極めて稀です。そしてまた教会の礼拝にやってくるかというと、やってきて救いを求めるか、信仰を持って洗礼を受けて生きていく人はさらに稀ですよね。それは非常に不思議だというふうにも言われるんです。で、私も確かにそう思います。どうしてなんだろうと思うところがあるんです。まあ、ここにもやっぱり寂しさがあると言いますか、ちょっと悲しい現実がある。で、そしてね、これはね、このニコデモも、そしてこういう日本人の姿も、実は私たちから遠いところに、私はそうじゃないから、 私とは関係ない、それそういう人間の姿は私とは関係ないって言えないんですね。求めていないのかというとそうじゃないんです。多くの人たちは求めている。救われたいと思う、新しくされたいと思う。でもこれまでの自分に死んで新しく生まれなければならないと言われると、いやちょっと無理ですって、そんなことがどうしてできるでしょうかみたいになっちゃうっていうことにおいて、みんな同じなんですね。もう先に進めないんです。これは日本人だろうと、ニコデモだろうと、あるいはまたこのニコデモってユダヤ人ですからね。実はこのユダヤ人っていうのは非常に信仰の中に生きた人ですよね。もう生まれた時からおぎゃーって言った時からも聖書を読んでお祈りして生きてるような人たちなんですよね。だけどそんなニコデモにも実はこういう部分、こういうところが深掘りしていくとこういうことにぶち当たったって聖書は言ってるんですね。つまりいざ神様の語りかけが聞こえてきたら拒絶してしまう、受け入れない、信じようとしない、そういうものを抱えているいたということを聖書は言っとるんですよ。そしてこれが人間というもので、その人間の心の奥底にあるものはそういう不信仰、神を受け入れようとしないものだということをこのヨハネ福音書というのはこういう仕方で私たちに示しているんですよね。そしてこれが肉である人間ということなんです。肉なる人間なんです。みんな肉なる人間なんです。私は違いますよ、私は霊なる人間ですよみたいな人はいないんですね。そういう部分を私たちは持ってみんな生きてる。これはまた逆に言うと罪深いってことです。神様との関係がもう一つ別の言葉で言うと壊れてるってことです。神様とこうちゃんとこう噛み合わないんですね。今日このニコデモとの神イエス・キリストとの会話が噛み合ってないように、神様との間にちゃんとつながりが生まれないわけですね。切り離されちゃってるわけです。バラバラ、そういう人間、それがユダヤ人も人そうだし、人間もそうだと、ニコデモのような人だってそうだ、私たちはなおさらだってことになるわけです。でそしてこのニコデモなんですけどね、ニコデモにはニコデモの厄介が差があるんです。それは律法を守ってると自分は律法を知ってるっていう自負心があったんです。つまり聖書の言葉を知ってるって、でユダヤ人 だから自分は罪深くないよって思ってるんですよ。要するに罪深さっていうことについての自覚がないんです。こういう問題も人間にはあるんですね。で自分は神を信じて神を知ってるとどっかで思っていて、そういう人間は自分の罪を知らず、罪を認めて許しを請うことができない人間は神様との交わりを持つことができないんです。罪ということを認めないと神様との交わりが持てない。罪があると神様との交わりが持てないんです。それは許しを神様からいただくほかないんだよってことなんです。それが今日の箇所で主イエスがおっしゃっていることなんです。そして今日の箇所で主イエスは、そのことを分かってもらいたいわけですよ。でそのためにすごい言葉を連ねておられるわけですけど、意外にもここで旧約聖書を引用されるんです。 で、この旧約聖書の箇所っていうのは民数記の箇所です。民数記の21章の4節から9節という箇所をここで主イエスは引かれています。ここはどういう場面なのかなんですけど、21章の4節からの箇所ですね。ページは249ページからです。イスラエルの民はエジプトから神様によってモーセを通して導き出されたわけです。奴隷の地であったエジプトから導き出されて、そして紅海を渡って、二つに神様がされてエジプトの地を脱出して、そして約束の地に向かう旅を始めました。で、それは荒野を旅していくという旅でした。すぐに着くことできないので、そこから旅をしないと約束の地に着けないわけですよ。そしてその約束の地を目指して旅を始めますと、やがて不平不満が人々の口から語られ始めるわけです。つぶやき始めるわけです、みんなが。これはどういうつぶやきを口に出したのかというと、あ、喉が渇いた、あ、お腹が減った、腹減った、あ、もう喉カラカラだみたいな。で、やがて言い出すんです。こんなんだったらエジプトに行った方がよかったみたいな。あそこは水もあったしなって。あ、そしてあそこで肉だって食べれたって。あ、こんなんだったら出てくるんじゃなかった、誰が私たちを導き出したんだって、あのモーセかって、神様かって。でブツブツブツブツ文句を言い始めるわけです。で、これは一言ではないわけです。これも私たちの姿なわけです。人間はいつの時代もどこにあっても本質的にはそんなに変わりませんよ。足ることを知りません。そして忍耐を嫌います。そして何でも悪いことは人のせいにする、そして神様のせいにする。こういう人間の姿が現れたわけです。そういう人間に対して神様はどうなさったのかというと、神様は、ここでは炎の蛇を送られました。そして、要するに裁き、ちょっと痛い、辛い経験をさせて、そのことで自分たちの罪を知らせようと、神様の前に彼らが悔い改めるだろう、悔い改めてほしいと願われて、そう不信仰を裁かれたわけです。炎の蛇を送るというなさり方だったんです。炎の蛇と言われているのは、おそらく、私は蛇に、マムシに噛まれたことないので分かりませんが、マムシに噛まれた人の話を聞いたことはあります。私の家にも、昔住んでいた家によくマムシが出てきました。マムシは子供時代に一番怖いものの一つでした。で、マムシに刺されると今でも覚えているのは、どんな風になるかってことだけは聞かされました。死ぬかもしれないんだよって。そして熱いんだよみたいな。毒蛇ってそうなんですよ。やられると、蜂でもそうですよね。スズメバチとかに刺されると熱いですよ。ムカデもそうですね。もうそれのごっついのがマムシですよ。刺された人この中でいるかもしれませんが、後で話聞かせてください。炎の蛇なんです。だから毒蛇なんです。で、その毒蛇が送られて、この蛇が民を噛んでいくわけです。そして蛇は民を噛んで、イスラエルの中から多くの死者が出たとあります。で、そしてこんなひどいことがありまして、民は許しを乞いまして、初めて民は許しを乞い始めました。この蛇は、自分たちの罪を象徴していることだったわけですね。自分たちはどんなひどいことを神様に対してしたのかということを表していた。で、そのことを彼らは、そのことを通して悟って、モーセのところに来て言いました。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。こういうふうにして蛇を取り除いてくださいと祈るようになったわけです。そしてモーセは民の願いを聞いて主に祈りました。すると主がこう言われたとあります。民数記の ここが重要ですね。8節です。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。そしてモーセはこの通りにして、聖堂の蛇を作って旗竿の先に掲げた。そして蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得たとあります。この聖堂の蛇について、今現代でも、例えば私たちにとって馴染み深い WHO っていう機関がありますよね。今最近聞くじゃないですか。よくしょっちゅう毎日のようにニュースやってるでしょ。で、記者会見してるでしょ。その後ろにマークがあるんです。 WHO の WHO のマーク見たことある方はあると思うんですけど、あれは実はこの聖堂の蛇のマークです。見逃しておられた方は今度ニュースが出た時に見ててください。コロナウイルスのいろんな発表がある時にテレビで映像が出てますから、必ず背景にマークが出てますが、蛇が一本の竿に巻く割りついたマークなんですね。これが、医療のテーマ、医療団体とかのいろんなマークにもなっています。で、そしてこのマークの意味なんですけど、それはこの箇所からなんです。で、この蛇なんですけど、私たち蛇と言いますとね、思い起こすのはエデンの園じゃないですか。エデンの園でアダムとエバが、罪を犯して神様から離れてしまったという、あの出来事が、蛇が登場する場面ですね。つまりこの蛇というのは罪と死の象徴なんです。で、罪と死の象徴なんですけど、その罪と死の象徴が同時にこのモーセによって命の印になるんです。罪と死の象徴、滅びの象徴が命の象徴になるんです。そしてここでこのことで書かれ、主イエスがおっしゃっておられるのは十字架の話なんです。十字架もイエス・キリストが十字架にかかって死なれるわけですよね。罪を背負って死なれる。で、それがまさにその聖堂の蛇と同じなんです。そしてそれを仰ぎ望んで、信じて仰ぎ望んだ者が救われる、命を得るという話なんですよ。だから新しく生まれて、私たちは悔い改めて、本当にこの、イエス・キリストによって救われるんだと、十字架によって救われるんだということを、主イエスが、私はそのために来たということを言われているんですね。今日の聖書の箇所に戻りますと、ヨハネによる福音書の3章では例えばこうなっています。今ちょうどクリスマスですからけども、こう13節でこう言われます。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいないとあります。イエス・キリストっていうのは天から下ってきて、これクリスマスのことなんですね。そしてこのキリストは天から来た、下ってこられた方です。クリスマスに。でも同時にこの方は登っていかれるわけですね。その登るっていう時に、実は十字架に上がるっていうこと。ヨハネ福音書では十字架という場所はもう登る場所なんです。下っていく場所じゃないんです。十字架は登る、上げられる場所なんです。そしてキリストは復活して天に上げられる。十字架っていうのは低いことものだということがヨハネではなくって、上がっていく場所なんです。それどうしてかっていうと、私たちが見上げることができるように、仰ぎ望むことができるように、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださって、そして天に昇っていかれるっていうことなんですね。で、大事なことはこのキリストの十字架によって罪が許されて、私たちは救われるんだということなんです。キリストの十字架によらないとダメなんです。で、みんな罪人なんです。このキリストによって私たちは救われて、罪がここで裁かれて許される、そして死が命に
変えられる。大事なことはこの十字架を悔い改めと信仰を持って見上げることです。でも私たちのうちには罪があるということを言いました。本当に頑なな罪でありまして、受け入れようとしない心があるんです。でも神様はそんなこと百も承知で、その罪のためにキリストは来てくださって十字架にかかってくださり、こんな私たちのために働きかけてくださって救いを与えてくださる、聖霊を与えてくださって、その信じる心まで与えてくださるんですよ。これがキリストです。神様です。この私たちのうちには最後このニコデモもそうなんですけど、信じようとしないで拒絶するんです。受け入れないんです。だけどその受け入れない私たちにですよ、受け入れようとしないんですけど、信じようとしない私たちに神様は聖霊を送ってくださって、それを新しく生まれ変わる恵みの中に導いていってくださっていくんです。だからここには書かれてませんが、私はニコデモという人も本当やがてこの恵みにこんなふうに語られて、こんなふうにキリストから語りかけられた人なので、こういう恵みの中に導かれていったということを私は思っております。でそれは私たちも同じなんですね。そして、モーセが掲げた蛇を悔い改めと信仰を持って見上げた者たちは罪を許されて、まあ、なお生きることができましたね。蛇を毒蛇に刺されて熱い熱いと言ってみんな亡くなっていってたんですけど、この蛇を仰いだ者たちは癒されて立ち直っていった、もう一度生きていったわけです。しかし主イエスの十字架を悔い改めと信仰を持って見上げる者はただ地上の命を生きながらえるだけではありません。そういうことじゃありません。15節にはこうあります。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。ここに永遠の命という言葉が出てきます。皆さんはこの永遠の命ということをどういうふうに受け止めておられるでしょうか。永遠の命って何でしょうか。永遠というと私たちは地上の命っていうのは永遠じゃない、だから永遠の命は永遠に続く命のことかと思われる方もあるかもしれませんが、そうじゃありません。そんな命は欲しくないっていう人もいるかもしれません。不老不死の命だったら困るっていう人もいますよね。いやそんなずっといつまでもこの地上に生きてきたくないよみたいな思うんじゃないですか。そういう命じゃないんですよ。永遠の命っていうのは確かに死というものに勝つ命です。だけどこの命は単にもう死なないよっていう命ではありません。この永遠っていうのはちょっと考えてみたいんです。永遠っていうのは何でしょうか。私たちは永遠を知りませんね。でも永遠というのは 神様のことです。神は永遠なるお方です。つまりだとすれば永遠の命というのは神の命ということです。でここで私たちが思い起こすのは、人間というのは神様との関わりの中にあって初めて生きれるんだということです。そして今日の聖書の箇所の文脈ではニコデモもそうですが、私たち人間というのは神様との命、神様との関係が壊れちゃってるってことでした。でもその神様との関係が壊れた私たちのためにキリストがこの地上に下ってきてくださって、そして挙げられた。そしてそうやって天と私たちとの間にこうなんて言いますか、天から下って地に下って天、キリストが挙げられることによって天と地がつながったわけです。つまり私たちと神様との切り離された関係がイエス・キリストによって 回復されたわけです。
つまり神様との関係、お付き合いがきちっと私たちとの間に実現したわけです。で、それは非常に重大なんです、ことなんです。でそれは壊れとったんですけど、でそれが回復されたわけです。そういう命なんです。つまり神様との関係における命が、神様と結びつけられた命が私たちに与えられるようになったってことなんです。これ別の言葉で言うと本当の平安ってことです。アウグスティヌスという人がこんな言葉を語りました。有名な言葉ですが、告白録の中で彼はこういうふうに言っています。主よ、あなたは偉大であり最高に称えられるべき、称えられるべき方です。あなたは我々をあなたのためにお作りになりましたから、私たちの魂はあなたのもとに安らうまでは、 あなたのもとに行こうまでは安らかではありませんですね。アウグスティヌスが人生の旅の、ずっとこの言葉はずっと旅を続けることの中で、途中でやっと見出すことに導かれたことだと言うんですね。神様と本当につながっていないと、私の魂は神様のもとに行こうことができない限り安らうことはありませんって言ったんですね。これが永遠の命だと私は思います。で、私たちにもこういう命が与えられるんですね。キリストによって、十字架を仰ぎ見ることによって、天から下ってきて十字架にかけられて復活し、天に上げられた人の子イエスキリスト、この方を信じて、この方を仰ぎ望みつつ生きるとき、すでに聖霊によって主に結ばれて永遠の命に私たちは生かされています。そして今日も主イエスは、十字架に上げられた私を信じなさい、仰ぎ見なさい、信じて仰ぎ見ろと、で、そして悔い改めてあなたたちは命を得ようと、で、私のもとに行こうって本当に生きろと、語りかけられておられるんです。キリストこそ私たちの命のことを心にかけていてくださる方はありません。今日もう一度そのことを覚えて、このキリストの呼びかけを受け止めたいと思います。聖霊の導きに預かってお祈りします。父なる御神様、天から下ってきて十字架にかけられて復活し、天に上げられた人の子イエスキリスト、ただこの方を信じて、この方を望みつつ、仰ぎ望みながら生きることができますように、その時私たちも聖霊によって主に結ばれて永遠の命に生かされています。死を待たずして、すでにこの命の恵みの中に私たちが生かされる、そういう道を開いてくださいました。今日も私たちがあなたのもとに本当に憩いを得て歩み出すことができます。どうぞ導いてください。一週間の歩み、アドベントの歩みを過ごします。どうぞ支えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。